サトシ2025年11月23日主日礼拝を始めています。差し支えなければご起立いただき、新聖歌22番御神の愛をばをもって主に賛美を捧げましょう。心を合わせてお祈りいただければ幸いです。ではお祈りします。天の地なる神様、あなたの大きな恵みと導きによって今朝もまたこうしてあなたの家に招かれましたことを感謝いたします。先週の昇天者記念礼拝では、私たちは生きるにも泣くにも笑うにも憎むにも神様の時があることを学びました。この世で生きるとき、神様、なぜ今なのですか、なぜ私、そして愛するあの方なんですかと問いかけたくなるときもあります。しかし神様は私たちの想像を超えた先にご計画を持っておられ、最善をなしてくださることを、たとえ私たちがあなたを忘れ 絶望の淵に立っていたとしても、あなたは決して私たちを見捨てないことを約束してくださいますから、ありがとうございます。過ぎた一週間も私たちは様々なところを通ってまいりました。心や体の弱さを覚えている方、やっとの思いでこの場にたどり着いた方もおいでることと思います。様々な重荷を負っていますが、それを一旦脇に置き、ひととき御言葉に集中し、また心を一つに賛美ができますように、どうぞ導いてください。今朝総額をしてくださる白間姉妹、子供メッセージをしてくださる直美姉妹、そして御言葉を取り継がれる牧先生を、どうぞご聖霊で満たしてください。様々なご事情で今日この場に集えない方もおいでます。どうぞあなたの守りと恵みが豊かにありますようにお願いいたします。この時を感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。
それでは主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。主の祈り。
天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。
続いて子ども賛美です。このままの姿でです。ご奉仕の方お願いします。 ございます。それでは、週報には載ってないんですけれども、今朝は近藤直美姉妹が子どもメッセージをしてくださいます。どうぞお願いします。 はようございます。ちょっと今日の子どもメッセージがなんか本来は来週だったみたいなんですけど、いえいえいえ、ちょっとなんか前言った私がつもりだったと思ったんですけど、いえいえいえだったんですが、まあ、急遽やらせていただくことになりました。はい、今日はローマへの旅です。ローマへの旅、誰がローマへ旅したんでしょうか。ね、どんな旅だったんでしょうか。ね、ローマへ誰が、あ、そうです、その通り、パウロですね。そうです。じゃあすいません、次いいですか。そうです、今日はパウロがローマに行った旅です。はい、じゃあちょっと今日の主題を読んでみますよ。神の国の福音に生きる喜びを明かしする。今日はこれをテーマにお話をしたいと思います。パウロは3回伝道旅行をしていますが、最後にローマへ旅をしています。この旅は伝道旅行、その3回の伝道旅行とは少し目的が違っていました。
なるさん、マイクが
赤いボタン、
あ、はい、あ、すいません、これでいい、
違っていました。パウロがエルサレムにいた時、ここですね。パウロがエルサレムにいた時に、パウロに反対するユダヤ人たちが、この男は神に逆らっていると言いがかりをつけて大騒ぎを起こしました。それでパウロは逮捕されました。取り調べでパウロに罪がないことが明らかになり、釈放されることになったのですが、またもやユダヤ人の反対にあってしまいました。パウロはローマの市民権を持っていたので、ローマまで行ってローマ皇帝に訴えることにしたのです。それがローマへの旅の始まりです。じゃあ次にこの暗証聖句も読んでみたいと思います。皆さん元気を出しなさい。私は神を信じています。私に語られたことはその通りになるのです。はい、鍵括弧がついているので喋った言葉ですね。これはパウロが今日のお話の中でこの暗証聖句のことをこう話します。それがどんなタイミングでどんな時に話すのか、ちょっとお話の中に出てくるので、皆さんもちょっと楽しみに聞いていてください。はい、じゃあ、次お願いします。じゃあローマへの旅です。はい、エルサレムから始まりました。それからカイザリアに移って、パウロと他の囚人は百人隊長ユリウスに引き渡されて、船でイタリアに出発しました。はい、パウロは悪いことはしてないんですけど、囚人として船に乗ったので、ね、こんな風に捕まえられた感じでローマ兵士と一緒に船に乗って出発しました。それからちょっと地図を見てると、ここのカイザリアからシドンに渡りました。この百人隊長がとてもパウロのことを、気に入っていたので、シドンで友達に会うことができました。それからシドンからずっと行ってミラノで行って、そこでイタリア行きの船に、違う船にまた乗り込みました。次お願いします。で、何日もかかって、そう、ここのクレタ島の良い港に行くんですけれども、どうしてここのクレタ島の良い港に行ったかというと、本当はね、ローマはここだからもっともっとこっちに行きたかったんですけれど、ちょっと冬の季節になって風がちょっとあんまりいい風が吹かなくなって、なかなか前に進まなくなっちゃったんですね。だから仕方がないために、そう、こっちのクレタ島のこの良い港っていうところにたどり着きました。はい、でそこでちょっと争いが起きたわけです。 パウロは、もうこれから冬の季節になってとても後悔するのが大変だから、この良い港で3ヶ月過ごそうと話したんだけれども、船長や船員はこの良い港がちょっと3ヶ月過ごすのにはあんまり快適な場所じゃないので、ちょっとお隣のフェニックス、ここに移動しようと主張したわけですね。え、そんな過ごしにくい場所ってどんな感じのところなのかなって、聖書にはあんまり詳しく書いてないんですけど、まあなんかいいお店がないのかなとか、ホテルがあんまり綺麗じゃないのかなとか、まあそんなことしか思いつかなかったんですけれども、ねえ、パウロは、まあ、航海を、なんか電動旅行で経験して、冬の海は危ないってことは分かってたんですね。だから反対しました。でも船長や船員たちも冬の海は危ないっていうことは分かっていたはずです。でもやっぱりもうちょっといいところにして過ごしたいっていうことで、みんな全員反対したんですね。なのでパウロのは本当にみんなに反対あっちゃったもんだから、まあ隊長のユリウスはみんなの意見を取って、このフェニックスに向けて出発することになったんです。ここね、本当はここに行きたかったの。結構短いでしょ。本当はちょっとの間でここに到着するつもりだったんだけどね、最初出発した時は本当にいい天気だったんだけど、だんだん風がひどくなったぞっていうことで、それが暴風になってしまいました。こんな感じになっちゃった。危ないね、こんな波が荒いとね。そうそうなんですよ、こんな感じになっちゃったんです。なのでもう本当に船は揺れてすごく危ないので、もう船はコントロールができないので、もう流れるままにこうやって移動していったんですね。ですごく危なかったので、まずみんなはなんか積み荷を海に捨てました、沈没しないように。それから次の日は船のそういう小舟とかそういう装備も海に捨てました。でずっとこうやって揺れて揺れて揺れて、流れる、ま、任せるままにずっとこう来たんですね。そうで、そんな風に過ごしてるので、もうみんなは死んじゃうかもしれない、そういう風に思いました。でそんな状態だったので、誰も本当にご飯も食べてない、そういう状態だったんですね。でもみんな望みを捨てて、ああ死んじゃうかな、死んじゃうかな、どうなるのかなって思っていた時に、パウロがそうやってみんながこうシューンと沈んでどうなるんだなっていう時に、パウロがみんなの中に立って言ったんです。皆さんが私の言うことを聞いて良い港から出港しなければ、こんな危険な目には遭わなくて済んだのですね。ちょっと意地悪だねしかし今皆さんに言います、元気を出しなさい。誰も命を失うものはありません。神様が、あなたは必ずローマ皇帝の前に立ちます。一緒に船に乗っている人たちもみんな助かりますと、見つかりを通しに、私にそうおっしゃってくれました。だから、皆さん、元気を出しなさい。私は神を信じています。私に語られたことはその通りになるのです。はい、この言葉は何でした？さっき私が読んだ暗証聖句の言葉ですね。はい、そう、こんな死ぬかもしれない時に今日の暗証聖句の言葉をパウロは言いましたね。え、元気を出しなさい。神を、私は神を信じています。私に語られたことはその通りになるのです。パウロは本当に助かるのかな、ねえ、どうなるのかね。14日目にね、こんな状態が14日間も続くなんて大変だよね。パウロはみんなに食事をするように言いました、ね、ご飯も食べていなかったんです。長い間誰もご飯を食べていなかったので、
パウロはみんなに食事をするように勧めました。でパウロ自らパンを取り神様にお祈りをして食べ始めました。みんなはそれを見て元気づけられてパンを食べました。船には276人いて、ね、全員十分食べた後食料の小麦も全部海に捨てて船を本当に軽くしました。そして神様ってね、みんなきっと心の中でお祈りしてたと思うけど、ね、思っていたその日の夜が明けた時に陸地が見えてきました、ね、そこに向かって行きましたが船が座礁して、ね、ここら辺まで進んでいって船が座礁して壊れてしまったんです。この船がねバリーンってとうとう。そうしたら兵士たちは囚人たちが泳いで逃げるんじゃないかってそういうふうに思ったんです。だから逃げるとすごい問題になるので兵士たちは囚人を殺そうとしました。けれども百人隊長のユリウスは本当にパウロを助けたいと思っていたので囚人を殺す計画を阻止しました。そしてね、こうやって泳げるものは泳いで岸まで、ね、泳げない人はこういう板切れに捕まって一生懸命陸を目指しました。そして神様のおっしゃる通り全員無事に助かりました、ね、そこはマルタ島、ね、マルタ島でした、ね、本当に随分流されましたよね。ね、こんなになんか長いところを流されていったんですね。そうでマルタ島でもパウロは人殺しに誤解されたり逆に審査されたりしました。で3ヶ月とにかく無事に過ごしてまたねこういう新しいあの春になったら新しい船に乗ってローマに出発してきました。そして、シラクサこうやって航海してここからはきっと徒歩でローマに行くことができました。ローマでパウロは囚人でしたが普通の家に住みました。はい、ね、普通の家に住みました。でもちょっと違うね、こう兵士がいましたね、一応囚人なのでこういう兵士がいてそう見張られてはいたんですけれども、でもすごい囚人だったけれどもパウロは自由に人に会うことができました。だからあパウロがローマに来たんだっていうことでいろんな人がいっぱいこうやって訪ねてきました。そしてパウロはローマでもイエス様の福音をみんなに伝えていきました、はい、でこれで、パウロのローマの旅は終わりました。長い旅でしたね。もう一度暗証テープを読んでみます。だから皆さん元気を出しなさい。私は神を信じています。私に語られたことはその通りになるのです。パウロは何回も命の危険にあったりひどい目にあったりしましたが神様の言葉を信じていました。船に乗っていた人たちはもう助からないと思いましたがパウロの言葉を聞いて力づけられました。私たちも神様を信じていますが悲しいことや辛いことがあった時もう神様は助けてくれないんじゃないかね、神様のことがよくわからなくなっちゃったなってそう思う時があります。でも神様は私たちを愛してくれます。そして神様は私たちを救いたいと本当に思っています、うん、ね、そう。それは神様はどうしてそんなことがわかるかっていうと神様は私たちのために一人子であるイエス様を 地上に送って、そのイエス様が私たちの罪のために十字架で亡くなって3日目によみがえったからです。だからみんなもね、これから大きくなってくると、いやもうどうしていいか分かんないやね、生きていくのつらいな、ね、そんなことを思った時に今日の暗唱聖句を思い出してくださいね。元気を出しなさい、ねね、私に語られたことはその通りになります。はい、じゃあ今日のお話はこれでおしまいです。はい、ありがとうございました。暗唱聖句です。では、牧先生お願いします。せっかく暗唱聖句をしていただいて、またさらにこれは今月のです。はい、今月ので覚えてくださいということですけれども、宮津さんは今月はあまりやってないので覚えてないですね。え、
皆さん、
はい、怒りを遅くする者には英知がある。気の短い者は愚かさを増す。穏やかな心は体の命。妬みは骨を蝕む。箴言の14章の19、あ、ちょっと下紙。箴言の14章の29と30ですが、ね、パウロは本当にみんなを励まして、辛いところも励ましていったけど、なんであれはってもし怒りを持ってしまうと、どうだったんだろうか。信玄は怒りを遅くしなさいよ、 気が短いっていうところには愚かさが増すんですよ、でも穏やかな心は体の命になりますよ、妬みは骨を蝕むんですよってことを教えています。今月覚える機会がなかったかもしれませんが、一緒に声を合わせて覚えたいと思います。はい、スパイの方が一生懸命書いておられますけども、今は読む時間です。よろしいですか。声を出してみてみましょう。いきますよ。私が最初に言いますから続けて読んでくださいね。怒りを遅くする者には英知がある。
怒りを遅くする者には英知がある。
気の短い者は愚かさを増す。
気の短い者は愚かさを増す。
穏やかな心は体の命。
穏やかな心は体の命。
妬みは骨を蝕む。
妬みは骨を蝕む。
箴言14章29と30節。
箴言14章29と30節。
では子供だけで言ってみましょうか。
はい、聞いてもら
って、いきましょうか。3、はい。
怒りを遅くする者には英知がある。気の短い者は愚かさを増す。穏やかな心は体の命。あれ、
妬
みは骨を蝕む。
箴言
14章24から30節。
おー、素晴らしい。はい、素晴らしいです。途中で変わってる。はい、はい、怒りを遅くする者には英知がある。気の短い者は愚かさを増す。穏やかな心は体の命。妬みは骨を蝕む。信玄がね、教えている怒りを遅くすること、穏やかな心を持つこと、覚えていきたいと思います。信玄14章29節と30節、また覚えておいてください。ありがとうございます。ではご一緒に聖書を開きましょう。今朝の聖書箇所はコリント人への手紙第2 13章3から9節です。3から5節、5
だ
っけ、5だっけ、コリント人への手紙13章の5節。はい、はい、承知しました。はい、では司会者がお読みします。
コリント人への手紙第213章5節、あなた方は信仰に生きているかどうか自分自身を試し吟味しなさい。それともあなた方は自分自身のことを自分のうちにイエス・キリストがおられることを自覚していないのですか。あなた方が不適格なものなら別ですが。以上の箇所より今朝は信仰に生きているだろうかと題して岡本真紀先生より御言葉を取り継いでいただきます。お願いします。
はい、お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。今私たちをここに集めてくださりありがとうございます。あなたの憐れみの中でこの1週間を過ごしてきました。先に祈られたようにギリギリの思いだったり心の緊張が解けなかったり怒りがあったりまた妬みがあったり疲れがあったりする私たちですが、神様、あなたの御言葉を心に蓄えたいと願います。どうぞ主がお語りください。ご聖霊が私たちの心を捉えてください。語る者が神の御心に付け足しをしたり削ることがないようにどうぞ導いてください。私たちの心の真ん中にイエス様がいてくださることを覚えることができますように助けてください。皆さんの祈りに合わせます。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、信仰に生きているだろうかという第2コリントから御言葉を開きましたが、いつもはヘブル人への手紙もしくは箴言から取り継いでいますが、今日はちょっと第2コリントから開きました。先週私は教団の、女性リトリートというところに行ってきました。月火で犬山に行ってきたんですが、改めて御言葉と交わり、道路者の方々と御言葉と交わりをすることの楽しさというものを覚えました。忙しかったというよりも楽しかったというのがあるんですが、皆さんにとって最近どんなことが楽しかったでしょうか、ね、あんまり私も聞いたことがないんですけど、修学旅行、家族といろいろ何かがあったとかね、友達と遊んだこととか、おいしい食事、ご飯を食べた、おやつを食べたとか、映画やコンサート、何か楽しいことがあったかなかったか、教会での楽しみっていうと皆さんどんなことなのかなと思ったりします。昼食、教会の楽しみは昼食っていう人もいるかもしれませんが、教会の楽しみというと御霊の実、愛、喜び、平安にあってお互いのことを楽しむとか、神様に愛されているその愛の中で交わることが楽しいとか、キリストの恵みを分かち合う楽しみというものが毎週あると言いたいところですが、いやいや教会で楽しいことなどない、重荷ばかりで問題が多いと思われる方もあるかもしれません。教会にコンサートがあった、楽しかったかもしれませんし、いやいやいや大変だった、その計画も予算もおもてなしも大変だ、教会で楽しいことがあるんだろうかないんだろうかということも改めて思いました。神の家族である、その安心とか平和、平安よりも会えて嬉しいというよりも、何か教会の中の喜びを妨げるものが自分たちの中にあるかもしれない、それが交わりかもしれない、喜ぶはずの交わり、それが礼拝かもしれない、喜びを神様に捧げるはずなところが 妨げるものになっているかもしれないとか、魔法師が重荷でプレッシャーだということもあるかもしれません。そして献金というものがネックになるということもあるかもしれません。まあ、いつものヘブル人への手紙信玄を開かずに第二コリントを開いたのは、まあ、献金について今日は少し、考えたいなと思いました。まあ、これは来週三好教会に私は行くんですが、そこで学び会をするということがきっかけでもありますが、改めて皆さんは献金を喜んで捧げているか、献金をするということが楽しいと言えるだろうか、まあ、当たり前すぎて何も考えないということがあるかもしれませんし、あまり向き合いたくないということもあるかもしれません。進学生をしていた時、自分に収入がなかったけれども、働き始めて詐欺というのをいただいて、そこから献金するときにこんなに楽しいのかと、まあ、そんなことを思い出したりもしますけれども、まあ、献金そもそも何だろうかと考えるときに、旧約聖書でどんなことが言われていたかというと、まあ、10分の1献金、11献金というのは旧約聖書の中から語られています。旧約聖書のレビ記の27章30節のところには、地の10分の1は地の産物であれ木の実であれ、すべて主のものである、それは主の聖なるものである。ここに10分の1という言葉があって、それを主に捧げなさいとあります。民数記の18章21節のところも、イスラエルのうちの10分の1を皆譲りのものとして与えると、まあ、そのように10分の1という数字は旧約聖書の中でいろいろなところに書かれていました。それは 10を全て神様から与えられているので、1を返す、全てのその命も時間も賜物も全て神様からいただいている、神様のものなので、9をあなた方は使っていいですが、1を神様に捧げなさい、9使えるので何の心配もいらないですよと、まあ、教えています。マラキの 3章がまあ有名ですけれども、マラキの3章10節で、10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ、こうして私を試してみよ、万軍の主は言われる、私はあなた方のために天の窓を開く、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかと、このマラキでも10分の1という数字が出ています。まあ、11献金11献金と言われるのはこの旧約からこの数字を取ってですが、まあ、当時は当然お金ではなく穀物であったり動物であったり、では今私たちはこの10分の1献金11献金と言われるとどのように思われるでしょうか。もう旧約から始まって喜んで捧げたいというものなのか、なぜ箱があるのか、なぜ封筒があるのか、なぜ名前を書かなければいけないのか、なぜ袋を回すのかと思われたりするでしょうか。受洗をするときに聞いたかもしれないですし、聞いてないかもしれない。まあ、なんで箱があるか封筒があるかというと、当時初代教会には当然それはなく、欧米の宣教師たちのその文化の中の影響でそれが日本にもある。同じ日本の教会でも封筒を回すと、袋を回すとこと回さないところがあったりしますけれども、欧米の影響が強いかもしれないです。では実際新約聖書はどうやって語っているのか、新約聖書を見ていくと、先ほど読んでいただいた同じ第二コリントですが、第二コリントの8章 と9章に書かれているところを少し長いですがお読みしたいと思います。新約聖書がどんなことを語っているか、まず第2コリントの8章の1節から12です。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。彼らの満ちあふれる喜びと極度の貧しさは苦しみによる激しい試練の中にあってもあふれ出て惜しみなく施す富となりました。私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じてまた力以上に捧げ、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと大変な熱意を持って私たちに懇願しました。そして私たちの期待以上に神の御心に従ってまず自分自身を主に捧げ、私たちにも委ねてくれました。それで私たちはテトスがこの恵みの技をあなた方の間で始めたからにはそれを成し遂げるようにと彼に勧めました。あなた方はすべてのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にも私たちからあなた方が受けた愛にもあふれています。そのようにこの恵みの技にもあふれるようになってください。私は命令として言っているのではありません。ただ他の人々の熱心さを伝えることであなた方の愛が本物であることを確かめようとしているのです。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。この献金のことについては私の意見を述べましょう。それがあなた方の益になるからです。あなた方は献金を実行することだけでなくその志を持つことも昨年から始めて他に先んじていました。ですから今それをやり遂げなさい。喜んでしようと思った通りに持っているものでやり遂げてください。喜んでする思いがあるなら持っていないものに応じてではなく持っているものに応じて受け入れられるのです。喜んで応じなさいということが書かれていますが、同じ第2コリントの9章、あれは7から1、11と書いてありますが、1から7をお読みしたいと思います。生徒たちのためにこの奉仕についてはこれ以上書く必要はありません。私はあなた方の熱意を知り、そのことでマケドニアの人々にあなた方のことを誇ってアカイアでは昨年から準備ができていると言ったのです。あなた方の熱心は多くの人を奮い立たせました。私が兄弟たちを送るのはあなた方についての私たちの誇りがこの点で虚しくならないためであり、私が言っていた通りに準備していてもらうためです。そうでないと、もしマケドニアの人々が私と一緒に行って準備ができていないのを見たら、あなた方はもちろんですが、私たちもこのことを確信していただけに恥をかくことになるでしょう。そこで私は兄弟たちに頼んで先にそちらに行ってもらい、あなた方が以前に約束していた祝福の贈り物をあらかじめ用意しておいてもらうことが必要だと思いました。惜しみながらするのではなく、祝福の贈り物として用意してもらうためです。私が伝えたいことはこうです。わずかだけ巻くものはわずかだけ借り入れ、豊かに巻くものは豊かに借り入れます。一人一人いやいやながらではなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのです。この2つの箇所を読んでいくと、献金というのを新約聖書は義務ではない、恵みへの応答です、喜びの中で捧げなさいと教えていることがわかります。しなければならない、10分の1でなければならない、封筒に入れなければならない、名前を書かなければならないではなく、恵みへの応答として喜んでしなさい。ここに書かれていたマケドニアの教会、この教会は困難の中で満ちあふれる喜びを持って捧げていた、豊かな捧げ物をしていたということがわかります。その教会の恵みへの応答は他の教会も励ましていると、貧しい人を助けたり、また働き人パウロを支えていたり、恵みへの応答がどこに行っているのか、それが貧しい人を助けたり、他の教会を励ましたり、また 働き人を支えていた。自分たちの喜びが、自分たちの恵みへの応答がそのようになされていた。そのことが第二コリントを読んでいくと分かります。他にも献金のため、献金とは何かというところで、貧しい人を助けるんだということが書かれています。他の箇所では使徒の働きの4章の32と35では、彼らの中には一人も乏しい者がいなかった。辞書や家を所有している者は皆それを売り、その代金を持ってきてとあるように、貧しい者がいないようにお互いに支え合っていたということが分かります。ローマ人の手紙の中にもそれが書かれています。またマケドニアの教会がしていた働き人を支えるということは、たくさんの聖書の中にも書かれています。働き人が報酬を受けるために、働きに集中できるためにと、第一コリントの9章14節、ガラテヤの6章6節や、ルカの福音書にもあります。ルカの10章7節、ローマの4章4節に書かれています。ルカだけちょっと開いてお読みしますが、ルカの福音書の10章の7節、その家にとどまり、出されるものを食べたり飲んだりしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。そのように宣教の働きを助けるためにこの献金が用いられている。貧しい人を助けるために献金は用いられてきたと教えています。そのことを覚えていくときに、信仰が与えられ、喜びが与えられ、そして恵みに応じて献金が与えられ、教会が立て上げられていき、またその信仰を支える、喜んで他の教会を支える、喜んで他の貧しい人たちを助ける、恵みが循環していくんだなということを覚えます。私のものだけの、私の教会のだけの、私たちだけのとならずに、捧げるということによって恵みが循環していく。ですから献金というのは恵みへの応答、神様がどれだけ私たちによくしてくださったか、自分に何を与えてくださったかという応答なので、いやいやであったりとか強いられてであるのではない。信仰によって神様と向き合いながら、恵みへの応答ですということが新約聖書で強調されているのです。それが10分の1なのか、10分の2なのか、全てなのか、10分の 0.5 なのか、いや、そんな数字よりもずっと少ないのか、その金額分量は新約聖書では言われていません。信仰によって必要なところに必要なところだけ届けようと、それを信じて行うものです。信仰によって、恵みに応じて、いやいやながらではなく、強いられてでもなくであれば自由なんだ、管理も必要ないのか、10分の1でなくてもいいだろう、袋も出さなくてもいい、袋も回さなくていいだろう、封筒も入れなくていいだろうとなるのでしょう。使徒の働きを読んでいくと、献金を前に誘惑があることを覚えます。もう読みしませんけれども、使徒の働きの5章にはアナニアとサッピラという2人が出てきます。これだけ捧げなさいというところで、はい捧げましたと、本当は捧げていないのにもかかわらず聖霊を欺いた。恵みの応答です。 これで十分ですと言いながら、私たちはお金を前にして誘惑があるということを聖書の中からも気づかされるのです。自分たちは恵みの良い管理者になれるだろうか。そこで今日開いていただいた、先ほど読んでいただいた第二コリントの13章 5節なのです。あなた方は信仰に生きているかどうか自分自身を試し吟味しなさい。それともあなた方は自分自身のことを自分のうちにイエス・キリストがおられることを自覚していないのですか。あなた方は信仰に生きているかどうか吟味してくださいと。自分のうちにイエス・キリストがおられるということを自覚しているだろうかと。もし私たちが自分のうちにイエス様がおられる、このイエス様が私に命を与え、この時間を与えておられる、人生そのものを与えられ、未来も与えてくださっている、経済も与えてくださっていると考えるときに、信仰に生きていく証、その方法は様々です。しかし目的は明確ではないでしょうか。私たちの生き方はそれぞれ、いろいろな職場に使わされたり、家庭に使わされたり、学校の中であったり、いろいろな形で信仰の生き様を証ししていきます。でも目的は神様の栄光のためである、神様のお名前が崇められるためであると。献金もそうである。大胆に言ってしまえば、袋もいらないでしょう、名前もいらないでしょう。しかし恵みを賢く管理する、そのためにこれを用いています。救われる魂のために、また救われた魂のために、こうやって教会を立て上げ、働き人を使わし、福音がますます私たちの喜びになるように、福音をますます伝えていくために、神様の恵みをもっと喜んでいきたい、そのために献金を賢く管理していこうと。この世にあって、この社会の中にあって、この教会は同盟福音というところに所属しています。お互いの教会を、またこの教団を維持する、協力するという関係の中にあります。袋を使うということも、十分の一を捧げるということも、ある程度の目安があって、ある程度の約束があって、歴史の中で守られてきたものを私たちは守っています。しかしそれはねばならないではなく、恵みへの応答、私は信仰告白の一つだと思います。自分にこれだけ与えられている、これだけしか与えられていないではなく、自分に与えられているものの中から神様に捧げますと。神様の御用のために、用いられるために、救われる魂のために、救われた魂のために、私たちに与えられた経済の中の恵みを神様に捧げていく。どれぐらいかわからない、多いのか少ないのかは、神様の恵みの中で応答することです。全部捧げちゃダメなのか、全部捧げてもいいでしょう。でも私は自分のためにもっと取っておきたい、自分の家のことや家族のために、将来のために、健康のために、自分の一をしたら不足するという思いがあるときには、私たちはマラキの3章の10節にある祝福を逃しているのかもしれません。マラキでは、試してみよと万軍の主が言われるのです。 私があなた方のために天の窓を開く、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか。多くの証は捧げた喜び、捧げた恵みを語ってきています。捧げたところで祝福が何もなかったということは聞いたことがありません。不足する、不足すると思うところでは、この祝福を逃しているんだと私たちは気づきたい。私たちのうちにイエス様がおられるという自覚、それがあるなら、この信仰には喜びがある。そしてその土台になり、それが背後にあり前面にあって、人生が、教会が、また献金が楽しくなるのではないでしょうか。そうなると信じていきたいと思います。お祈りをいたします。愛する神様、名前をあがめます。私たちはあなたに出会い、あなたが私のうちに生きてくださっていることを覚えて、ここまで歩んできています。いろいろな葛藤があったり、わからないことがあったり、守りたいことと守りたくないことがあったり、守れないことと守らねばならないのかと思うこともあったりしますが、神様、恵みの応答をあなたが示されるところで、私たちに喜びを与えてくださるあなたが、教会の一つ一つの働きに対して喜びを持って捧げることができると信じます。天の窓が開くほどの祝福を味わいたいと願うことができますように。それぞれがあなたに問われ、あなたが導いてくださることを信じて感謝をいたします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。私たちを恵みで満たしてくださる神様を仰ぎ見て、心から喜んでお捧げしたいと思います。それではただいまのメッセージの応答として、新聖歌399番好みのイクルワを皆さんで賛美しましょう。
感謝の気持ちを持って献金を捧げしましょう。今朝の献金のご奉仕を加藤和子姉妹にお願いします。愛する天の神様、今日も私たちをこの礼拝のために集めてくださってありがとうございます。子供メッセージで、主が言われたことは必ずなると信じることが大切であることを学びました。それはことが起こってから分かるのではなく、ことが起こる前に信じれるかどうかというところは本当に難しいところです。困難な状況になると本当に神様が言われたことが守ってくださるんだろうか、大丈夫だろうかと不安になることがあります。その中で本当に信仰を保つことができますように、どうぞこれからも私たちを導いてください。また献金のことを今日メッセージでも学びました。喜んで感謝して献金することで、今あること全ては 神様から来る。私たちが今できること、持っているもの全ては神様から来ること、それを本当に心の中でよく分かって喜んでお返しするという気持ちで献金ができますように、どうぞ私たちの心を清めてください。また今日クリスマスの飾り付けが始まります。また配信会に向けての準備も始まります。クリスマスに向けて本当に私たちが主から受けた恵みを心の中で、理解して感謝して全ての奉仕に対しても喜んでできますように、どうぞ私たちを導いてください。今この時を感謝して、今献金しましたけれども、どうぞ清めて教会の御用のためにお使いください。イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。
アーメン。
それでは差し支えなければご起立いただき、奏詠として新聖歌60番雨土小僧地を持って主に賛美を捧げましょう。その後岡本真希先生より祝祷をしていただきます。主があなたを祝福し、主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、 あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。